ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて、日本では12月10日から16日までは北朝鮮人権侵害問題啓発週間と定めています。この週間は日本国民の間に広く拉致問題をはじめとする北朝鮮の人権侵害問題についての関心と認識を深めるために設けられたものです。この北朝鮮人権侵害問題啓発週間において、日本政府は12月12日土曜日の午後2時から4時までの間、国際シンポジウムを開催します。シンポジウム開催の模様は、当日15630Hz の周波数の短波ラジオで生中継するほか、後日この番組でもご紹介します。今年の政府主催の国際シンポジウムでは、北朝鮮当局による拉致問題の実態とご家族の苦悩について、日本のみならずアメリカ、ルーマニア、韓国の被害者ご家族の生の声を聞いていただく機会を設けています。さらに、日本、アメリカ、韓国の北朝鮮問題に関する専門家をお招きし、グローバルな課題としての拉致問題の解決に向けた国際連携の在り方について議論していただきます。土曜日の昼間の特別放送にはなりますが、皆様ぜひご事情の許す限り、政府主催の国際シンポジウムを生中継でお聞きになってください。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに、ふるさとの風ニュースです。11月15日、新潟県にて忘れるな拉致県民集会が実施されました。同集会において、拉致被害者横田めぐみさんの弟さんである横田哲也さんは次の通り述べました。今週と来週の2週にわたり放送します。それではお聞きください。
皆様こんにちは。北朝鮮の工作員によって拉致された横田めぐみの弟であります横田哲也でございます。本日はお休みのところ、この会場にご来場いただきまして誠にありがとうございます。また、この今日の集会を主催をしてくださいました新潟日報社様、また新潟県新潟市の皆様、並びにご協力ご講演いただきました各企業様にも御礼を申し上げます。ありがとうございます。今日ですね、私の小学校時代の恩師であります中林先生と姉の同級生である池田さんっていう方が新潟駅までお迎えに来てくださいました。まあ、お二人は非常にいつもですね、新潟市内等でいろんな署名活動やお話をしてくださっているんですけども、まあ、今日も会場にどこかにいらっしゃると思うんですけれども、もしそこから見えないんですけど、いらっしゃるならご起立をいただければぜひご案内をさせていただきたいんですけども、いらっしゃいますか。あ、そちらですね。本当にいつもありがとうございます。 また今主催なりに協力ご講演していただきました関係各社様もさることながら、日本政府も非常に動いてくださっておりまして、こういう今日手元のチラシに入っているのかどうかわからないんですけれども、国際発信ビデオメッセージっていうのを政府が作っております。いろんな海外の方、もちろん菅総理大臣も登場しておりますけれども、いろんな声が発信されておりまして、拉致問題対策本部のホームページでもご覧いただけますから、ぜひご覧いただければと思っております。また新潟日報社様におかれましては、もうすでにお買い求めいただいている方も多いと思うんですけれども、父の死を追悼という形で祈りという本を出していただきました。誠にありがとうございます。でこの本のですね、54ページに当時やって今はないんですけども、サボイホテルっていうホテルの写真も載っております。非常に私思い出だけでもう二度と見れないかと思ったら、この本で登場してきてあって思ったんですけれども、当時本当にもうすでに廃墟のホテルでありましたけれども、本当に怖くて暗くて、ここに何か誘拐されたんじゃないかと思って、母と兄とで懐中電灯を照らしながら探した覚えもありますけれども、そんな一瞬も載っております。またこの本の41ページには父が登壇している模様も載っておりますけれども、2015年を最後にこの集会に来ることもなくなっております。今の母のビデオメッセージもありましたけれども、この6月に亡くなり、そして母もいろいろ体は元気でありますけれども、だいぶ84歳ということで動きが鈍くなってきているということから、今日はここに来ることなく、代役として力不足でありますけれども、私がお話をさせていただいております。父はこの6月5日に87歳で生涯を終えたわけですけれども、早いものでもう5ヶ月も経っています。一言で申し上げると、本当に優しい人だったなという、イメージですし、非常に尊敬する父であります。遺骨はですね、まだ母と一緒に今実家にございまして、笑顔で写っている家とともに母と一緒にまだおります。たまに私も実家に戻るんですけども、その写真を見るたびに、とても亡くなったとはまだ思えなくてですね、本当にまだそこにいるんじゃないかと思うぐらいでして、私も母もそんなに気落ちしているわけではないんですけれども、亡くなったのは事実でありますので、本当にその父の意思を受け継いで結果を出すことが、私たち家族であり政府の使命ではないかと思っております。父は姉を吸収するために全てのことを犠牲にして時間をかけて戦ってきたわけでありますけども、その希望や夢を果たすことなく、この世を去ってしまったということは非常に悔やんでいること間違いないということです。その父も去ることながら、私たち子世代もその夢をですね、果たすことに力が及ばなかったということで、私自身も非常に力不足を悔やんでいるところであります。今その父は家族会代表だったということもありますし、いろんな拉致問題でどうしても横田めぐみという存在がシンボリックであるがために、一部の方はもしかしたら今でも横田家の問題という感じのイメージを持っている人もいるかと思うんですけれども、これは一家族の問題ではなく日本国の問題だということです。存命中に解決できなかったことはですね、日本国の敗北といっても過言ではないというのと同時に、日本国の国会議員がどれだけそのような思いでいるのかと、全員そう思ってくれてればもっと早く解決しているはずなんですが、そうではないかと思っていますので、今日何人もの多くの国会議員の先生が前の方にご来場いただいておりますけれども、ぜひ今日来ていない国会議員の先生方に声をかけていただきたいと思っております。先月も10月24日に国民集会が行われましたけれども、ある政党はもう今年に限らず毎回来ません。よほど重要な会議題があるんじゃないかと思われますけれども、 拉致問題なんかどうでもいいと思っている政党があるのが事実です。まあ、そういう政党にお仲間がいるのであれば、今日ここにいらっしゃっている国会議員の先生はなぜ来ないんだということを問うてほしい。国益は何なんだと。それができないんだったら、その方は国会議員をやっている資格がないと私は思っております。今父の逝去に加えて、まあ、一緒に戦ってまいりました安倍前首相がいきなり総理を退陣するという報告を聞いて、本当に目の前が真っ暗になったことを記憶しておりますけれども、その後に新たに菅総理が大臣、総理大臣に任命して、安倍政権の対北朝鮮策を受け継いでいくということを聞いてほっとしましたし、また拉致担当大臣には以前にもご経験のある加藤官房長官が兼務ということでついていらっしゃいましたので、これは心強いことだと思っております。ただですね、その日本政府が具体的に何をやっているのかというのは、私たち当然家族にも明かされませんので、その辺は確かに心配ではあるんですけれども、これまでに安倍前首相をはじめいろんな政府関係者の方と会うときに、何らかの行動を取っていることは伺えたということ、並びにその事務方の組織である拉致対策本部というのがありますけれども、その方々と話しても、もちろん具体的なことは教えてくださいませんけれども、何らかの行動を取っていることは垣間見えるということから、とにもかくにも日本国一体になって結果を出してほしいと思っております。その北朝鮮はといえばですね、もう何年も前から近く崩壊するのではないかと言われていながら、未だに耐え抜いているわけでありますけれども、現在は非常に今までと違う、非常に先ほど泉先生からもお話にございましたように三重苦に見舞われているところであります。つまり国連や各国の経済制裁というのは1番目、2番目が新型コロナウイルスの蔓延が流入しないように中朝国境の封鎖でセルフ経済制裁を課しているということ、3点目が少し前にありました台風の影響で甚大な被害が出ているということ、この三重苦に苦しんでいるというふうに言われております。ただですね、キム・ジョンウン、そしてそのキム政権が大きな打撃を食らっているのではないかというのは間違いないと思うんですけれども、一番の被害者は北朝鮮国民であります。正式な数は私たち部外者、門外漢のものには分かるところではありませんけれども、多くの人が餓死して、新型コロナウイルスに陽性、もしくは感染したと思われれば、その人は強制隔離されて、人とは思えないような扱いを受けて死んでいく、殺されているというのは現実だと思います。自国民の人権、人命をですね、虫けら同様に扱うリーダーが、この先どうなるのか、肝に銘じておくといいと思います。過去にあったルーマニアのチャウシェスクだとか、いろんな人たちが末路をどう迎えたかっていうのは、彼自身も非常に怯えていることだと思いますけれども、もうそうならないように、解決できることを解決して、明るい未来を築くことこそが、賢明なリーダーであるということですし、そうあってほしいと願っております。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次に、ふるさとの唱歌です。日本を離れて長い年月を北朝鮮の地で過ごす皆さんにとって懐かしい、ふるさと日本の唱歌をお届けします。今週は、荒城の月をお聴きいただきます。それではお聴きください。
春頃の花の
いかがでしたでしょうか。ふるさとの唱歌コーナーでした。次は今週の一曲です。今週は1969年のヒット曲、ビリーバンバンで白いブランコをお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ビリーバンバンで白いブランコをお聴きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき、最も重要な課題です。日本政府は、北朝鮮に対し、いかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。Eメールは、 info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011、81335816011。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数 7295kHz など、夜11時30分からは 7290kHz など、深夜1時からは 6045kHz など、深夜2時からは 6155kHz で放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 7295kHz など、夜12時、12時30分からは 7290kHz など、深夜1時30分からは 6155kHz で放送します。それではまたお会いしましょう。